おはようございます。高原剛一郎です。昭和の人気作家の一人に向田邦子さんという方がいらっしゃいました。各小説脚本が全部ヒットするので有名な方です。彼女の手掛けた脚本の中にテレビドラマ寺内貫太郎一家というのがありました。いつも不機嫌で二言目にはバカ野郎って怒鳴り散らしてちゃぶ台ひっくり返す雷親父が主人公の物語です。見るからにいかついのですが、実は誰よりも子供たちを愛する父親なんです。ところが愛情表現が不器用で家族にはなかなか伝わらず、よく衝突するんですね。この寺内貫太郎という昭和の頑固親父にはモデルがあったのです。それは向田邦子さんのお父さんです。向田さんは4人兄弟の長女でしたが、下に弟と妹が2人いました。お父さんは相手が娘でもげんこつでしつけたそうです。実に厳しく、くどく、細かく、やかましく、娘の向田さんは大変苦手でした。人に絶対に弱さを見せない父の姿に息が詰まりそうになるんですね。ところが一度だけその父親が大泣きするところを見たことがあるというのです。戦争末期の昭和20年のことです。その年の3月、東京は大空襲に見舞われました。すでに上の妹は早くから田舎へ避難疎開させていました。しかし下の妹はまだ4月から1年生で、あまりにも小さかったために手放すのが忍びなく一緒に暮らしていたのです。しかしさすがに東京大空襲を受けた後は一家全滅するよりはマシだと腹をくくり、とうとうこの下の妹を送り出すことにしたのです。出発の前日のことです。父親は遅くまでかかって大量のハガキに自宅住所を書いたものを用意しました。そして玄関口で妹にそのハガキの束を渡して言ったんです。いいか、もし元気だったら丸を書いてポストに入れなさい。元気じゃないなら罰を書きなさい。それは字の書けない妹の安否を知るためのものだったのです。妹はまるで遠足にでも出かけるように飛び跳ねて都会へ行きました。しばらくすると赤鉛筆で大きな丸の書かれたハガキが届いたのです。東京よりはるかに食料事情が良かったんですね。ところがしばらくすると丸がどんどんどんどん小さくなっていきました。そしてある日のことをバッテンと書いてあったのです。そしてとうとうバツのついたハガキすらも届かなくなってしまったのです。慌てふためいた父親はすぐにお母さんを疎開先へ派遣しました。お母さんが行ってみると、妹は百日咳という病気にかかり、しらみだらけの頭をしながら一日中暗い布団部屋に寝かされていたのです。お母さんはその日のうちに妹を連れ帰ることにしたんです。妹が戻ってくるその日、家では全員が待ってました。深夜になった時、窓から偵察していた弟が言いました。帰ってきたよ。その時、奥の間にいた父親が、ものすごい勢いで外へ駆け出していったかと思うと、妹のところまで行って、強く抱きしめ、表で大声で泣いたというのです。向田さんが見ると、父の両足は裸足だったそうです。向田さんは、いつもは人前で泣くところなど見せたことなどない父親が、幼い妹を生きて取り戻したとき、おいおいと号泣するのを見て衝撃を受けたのでした。こんなにも子供を愛していたのかと。実は聖書の中にこれとよく似た記事が登場します。それはイエス・キリストの例え話に出てくるのです。父親を侮辱して家出した息子が瀕死の目にあってもう一度家へ戻るという話です。息子の姿が遠くに見えたとき、父親は走り寄って彼を抱き 何度も何度も口づけしたと書いてあります。そして息子を一言も責めることなく、彼のために大宴会を開きます。どうしてこんなにも喜んでるのでしょう。父親はこう言うんです。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。さて、父親とは誰を表すかお分かりですか？あなたをお作りになった神です。神はあなたにとって理想の父のような存在です。あなたにすべての良きものを与えてきた方です。あなたの命のルーツです。あなたの第一原者なのです。そして、あなたは神の前に死んでいるもののようだというのです。神の前に死んでいるとはどういう状態のことを言うんでしょう。神の前にいない状態のことです。神から離れている状態、神との関係を切って生きているとき、人は神の前には死んだものだと言うんです。しかし、もし人がイエス・キリストを自分の救い主として信じるなら、その人は神と親子の関係に入るって言うんです。このイエスの例えの中にこう書いてあります。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。ここにキリストを受け入れる者に三つのものが与えられると約束なさっているんです。第一は、一番良い着物です。これは罪の許しを表しています。着物とは体を覆うものですね。今までのボロを脱がせて一番美しい着物を着せるというのは人間の罪をキリストの償いで覆い隠すということを表しているのです。中野ヒロという人が言葉の消しゴムという詩を書きました。こんな詩です。鉛筆で書いた字は消しゴムで消える。黒板に書いた絵も黒板拭きで消せる。口から出てしまった言葉を消す消しゴムってないんだね。取り出せないんだね。君の耳に刺さった僕の言葉。忘れられないよ。僕の胸に刺さった君の目。言葉を消す消しゴム、あったらな。人がしたことは、した人とされた人に残ります。そして、神の前にもあり続けているのです。ところが、神の前にある罪の事実を消す消しゴムが、実はあるのです。それが、キリストの許しなのです。キリストの十字架の血潮が、私たちの罪を完全に洗い去ると、聖書は宣言するんですね。第二は、指輪です。指輪をはめるというのは、相続者の印です。実は、イエス・キリスト御在世当時、指輪には、はめ石に模様がついていて、それが実印となったのです。キリストを信じる者には、永遠の天国という究極の国が与えられると、聖書を約束しているのです。この素晴らしいものの相続者となるという印、それが指輪なのです。第三は、足に履物を履かせるということですね。当時奴隷は全員裸足で生活していました。靴を履くということは自由人を意味するのです。かつて息子は情欲、名誉欲、物欲、金銭欲の奴隷でした。そして罪の奴隷、死の奴隷、偶像礼拝の奴隷だったのです。しかし、キリストを信じる者には、罪に打ち勝つ力、キリストの霊がその人のうちに宿ると約束されているのです。いかがですか？あなたもイエス・キリストを救い主として信じ、罪の許しと永遠の天国、そして罪に打ち勝つ人生を歩もうと思いませんか？どうぞこの年、イエス・キリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。